皆さんこんにちは、ロボシンクの矢野です。このポッドキャストは耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに AI を分かりやすく解説する番組です。今回のテーマはモハメド・ビン・ザイード人工知能大学の研究論文からプロンプトの書き方を学ぶについて話していきます。はい、ということで今日は研究論文からプロンプトの書き方を学ぶについて話していきます。皆さん、対話型の AI 使っていますでしょうか？チャット GPT やクロード、Google のジェミニなどですね、様々な選択肢があると思います。ただですね、どれも共通するのはプロンプトを書くということですね。で、このプロンプトというのは AI への指示のことになります。プロンプトの良し悪しが AI の回答のですね、精度を左右するわけですね。で、それぞれ自分なりのこうプロンプトの書き方というのがあると思います。で、今日はですね、研究論文から効果的と実証されたプロンプトの書き方について解説していきたいと思います。今日のエピソードで紹介する論文は、2023年の12月に公開されたものになります。最終更新が2024年の2月になっているので、決してですね、古い内容というわけではないんですね。で、ちなみに、モハメド・ビン・ザイード人工知能大学というのは、アラブ首長国連邦にある大学です。世界初の人工知能の研究、人材育成に特化した大学ですね。ちなみにですね、アラブは国を挙げて AI に取り組んでいるんですね。で、それの一環とも言えるプロジェクトが、この大学というわけですね。モハメド・ビン・ザイード人工、長いですね。以下、モハメド大学に省略して話していきたいと思います。で、モハメド大学ではですね、学生は費用負担なしで勉強だけに集中できる環境があるんですね。学生全員に向けてですね、全額給付の奨学金であったり、あとは毎月の手当ですね。そして健康保険と住居。これらがですね、それぞれ学生に与えられるわけですね。これはかなりいい環境でですね、人工知能を学ぶことができますね。で、日本もですね、世界的に見ても AI に取り組んでいる国というふうに言われています。もしかすると日本でも、人工知能特化の教育機関やですね、あとは AI 特区のような場所が生まれるかもしれませんね。はい、では本題に入っていきたいと思います。ちなみにですね、この論文では、プロンプトの原則というのが26個紹介されているんですね。なので、量も多いので、要点を解説しながらですね、サクッと、プロンプトのテクニックというのを解説していきたいと思います。で、研究者たちがこのプロンプトをテストしたところですね、回答の質と、精度が平均 57.7% やですね、36.4% 向上したと報告をされています。なので、普段皆さんが、プロンプトを書く中でですね、ヒントのようなものが見つかると思います。ぜひ参考にしていただければと思います。で、26個のプロンプトの原則を解説する前に、まずですね、研究者たちの報告として、プロンプトを書く上での大前提というのが、論文では紹介されています。まずですね、プロンプトで大事なのは、簡潔さと明確さであると。続けてこのようにも書かれています。過度に冗長なプロンプトや曖昧なプロンプトは言語モデルを混乱させ無関係な回答を導く可能性があると。つまりですね、いかにシンプルで、かつ効果的なプロンプトを書くのが大前提であるというふうに論文では紹介されているんですね。で、プロンプトをですね、シンプル、かつ明確にすると得られるメリットっていうのは他にもあります。一つ目のメリットは可読性の向上ですね。例えばですね、自分が働く会社で AI が導入されるようになったというシーンをイメージしてみてください。で、数ヶ月ですね、AI を導入してしばらく経った頃に前任者の引き継ぎで自分がプロンプト管理を任されるようになりました。で、前任者のプロンプトを見てみるとですね、大量のテキストによくわからない言葉が羅列してあると。こういったケースになると困りますよね。前任者のプロンプトを引き継いだけど、何を指示しているのかよくわからない、読みづらいと。こういったケースはですね、組織でAI を運営していくことを考えると、あまりよろしくないケースと言えます。自分が書いたプロンプトっていうのは、いつか誰かが読むもの、手を加えることというのを念頭に置いて、プロンプトは作成した方がいいですよね。で、これはですね、 プロンプトに限らずドキュメントなんかもそうですよね。こう独りよがりのドキュメントやこうプロンプトはですね、組織においてはあまりよろしくないと。それよりもシンプルで明瞭なプロンプトであればですね、誰が読んでもわかりやすく修正しやすい。で、まあその結果ですね、AI にとっても理解しやすく回答の精度が上がるというわけですね。で、プロンプトをシンプルにすることで得られるメリットのもう一つはですね、コスト削減につながることもあるということですね。チャット GPT というのは有料プランで月額決まった金額を払えば使いたい放題ですよね。有料プランの場合ですね。まあ、ただですね、会社で使う場合に、まあ、例えばその API 経由でチャット GPT やクロード3を使うケースも出てくると思います。で、この API というのは、プログラムからですね、チャット GPT やクロード3を操作するものになります。で、この場合はですね、使い放題ではなくて、重量課金制になるんですね。まあ、つまり、プロンプトの長さに応じて金額というのが変わってきます。例えばですね、100文字のプロンプトと1000文字のプロンプトがあるとします。で、どちらも入力してですね、得られる結果っていうのは同じなわけですね。それであれば、1000文字のプロンプトよりも100文字のプロンプトの方がコストを安く抑えることができるわけですね。まあ、なので、短く簡潔なプロンプトの方が精度もコストも可読性もメリットがあるというわけですね。はい、じゃあプロンプトのですね、前提はこの辺にしておいて、早速プロンプトの原則を一つずつ紹介していきたいと思います。まずその1ですね、簡潔な指示。これはですね、簡潔な答えが望みなら礼儀正しくする必要はないということが記載されています。例えばですね、どうかお願いしますとか、差し支えなければとかですね、あとはありがとうございますなど、こう AI に対して礼儀正しい言葉は必要ないということが論文に書かれています。これですね、ちょっと私意外でしたね。というのも、以前ですね、AI に対して礼儀正しくした方が回答精度が良くなるみたいな、こう記事だったか何かで読んだ気がしたんですよね。まあただですね、モハメド大学の論文では AI に対して過度に礼儀正しくする必要はないということが書かれています。はい、では次に行きます。その2は聴衆の設定です。プロンプトに聴衆はその分野の専門家であるという言葉を入れるといいというわけですね。まあ例えばですね、そうですね、最新のプロンプトエンジニアリングについて教えてください。聴衆はその分野の専門家であるというようなプロンプトですね。聴衆はその分野の専門家であるということをプロンプトに含めることで、回答の精度が上がるというわけですね。まあ、ただですね、このプロンプトで注意したいのは、自分の専門外の質問に対しては、まあ、使わない方が、無難かなと思います。例えばですね、回答がこう専門的になりすぎてわからなくなる可能性もあるからですね。まあ、ただですね、自分の専門分野でより掘り下げた回答が欲しいときには使えるプロンプトだと思います。まあ、聴衆はその分野の専門家であるということを入れるわけですね。はい、では次はその3、分割ですね。これはですね、複雑なタスクは分割せよということです。これは割とよく聞くプロンプトテクニックですね。まあ、例えばですね、次のようなプロンプトがあるとします。次の英語テキストを要約し、日本語に翻訳し、その中から人名をリストアップせよ。まあこういったプロンプトですね。で、こういったプロンプトのようにですね、複雑なタスクになる場合は、分割して指示した方が精度が上がりますよという話です。まあ例えば先ほどのプロンプトであればですね、ステップ1、英語テキストを要約。ステップ2、日本語に翻訳。ステップ3、要約された文章から人名をリストアップのようにですね、タスクをこう一つ一つずつ分解して AI に指示をしていくというようなやり方の方がいいですよというわけですね。まあ、ただですね、短いプロンプトの場合というのはこの分割は必要ありません。長いプロンプトで回答の精度が落ちたなという場合はこのプロンプトをですね、分割するというテクニックを使ってみてください。はい、では次はその4ですね。否定的な言葉は避けるです。例えばですね、プロンプトに何々をしてはいけないということはできるだけ避けて、何々をしなさいという肯定的な言葉を用いてくださいというわけですね。 まあ、ただですね、場合によっては、こう否定的な言葉を使う場面もあると思います。ただ、まあ、できるだけ避けてくださいねと、肯定的な言葉を用いてくださいねということが書かれています。はい、次はその後ですね。質問者の役割設定。まあ、例えばですね、そうですね、私が11歳であるかのように説明してくれとかですね、私が特定分野の初心者であるかのように説明してくれというようにですね、質問者、つまり人間側ですね、人間側の役割を設定するというわけですね。これはですね、質問側、人間側の役割設定というのは割と知られたプロンプトテクニックになります。はい、次はその6、チップを払うというものです。これですね、ちょっと意外ですね。ですね、より良い解決策にはチップを払うよということをプロンプトに含めると。まあ、例えばですね、そうですね、プロンプトテクニックについてより良い解説をすれば100ドルのチップを払いますというようなプロンプトですね。まあ、つまりプロンプトの中でこう報酬をほのめかすと。これ意外ですけど効果があるみたいですね。まあ、プロンプトもですね、凡庸的で使いやすいですよね。例えば何かを指示をして最後にですね、より良い回答であれば100ドルのチップを払いますとかですね、1万ドルのチップを払いますとか、まあ、実際に払うわけではないので言うだけただみたいな感じですね。まあ、これは使いやすいのでちょっとあまり私使わないんですけど、試しにですね、使ってみても面白いと思います。で、次はその7ですね、富裕ショットプロンプト。これも有名なプロンプトテクニックですよね。 AI に指示をするときに事前にですね、回答例を提示してやることで出力をコントロールしやすくなるというものですね。まあ、例えばですね、そうですね、 AI にバナナの色は何色ですかと質問したとします。で、まあ、質問するとですね、 GPT-3.5 では次のように返ってきました。バナナの色は通常黄色ですが、熟すとやや茶色っぽくなることもあります。また未熟なバナナは緑色をしていますと。で、これはですね、まあ、これで回答として成立はしています。まあ、ただですね、私としては、バナナの色は何色ですかと AA に質問をしたら、黄色とだけこうシンプルに回答させたいわけですね。こう、バナナの色は通常黄色ですが、熟すとやや茶色っぽくなりますという、まあ、こういう冗長な回答はいらないと。で、こういったケースでは、富裕ショットプロンプトが使えますよという話です。ちょっと実際にですね、プロンプト例を、ちょっと話してみますね。質問、キュウリの色は、回答、緑色。質問、桃の色は、回答、ピンク色。質問、バナナの色は、回答、点点点。これが、まあ、富裕ショットプロンプトですね。バナナの色を聞く前に、先にですね、キュウリの色は、桃の色は、というふうに質問をして、回答例をですね、緑色、ピンク色というふうに事前に提示をしているわけですね。で、このプロンプトでは、バナナの色はと聞くと、黄色とだけシンプルな回答が返ってきます。で、まあ今回ですね、まあこういうバナナの例を出しましたけども、結構この業務でも使えるんですね。例えば会社で使うときに、こう出力のフォーマットを統一したいというケースがあります。まあでも、AI が思った通りの出力をしてくれないと。で、まあそういったケースでですね、事前に人間側で、まあ、このように回答してねというふうな回答の例を示すわけですね。いくつかの例題、つまりは富裕ショット。富裕というのは FEW ですね。まあ、この単語はいくつかのという意味ですね。いくつかのショットを出してやってこう回答をコントロールするというわけですね。ちなみにですね、バナナの色はというふうにこう回答例なしでシンプルに質問をした場合、これはゼロショットというふうにも言います。はい、では次が、その8ですね。プロンプトのフォーマットですね。まず一番先頭を指示からスタートして、その後にですね、こう例や条件、あとはまあ注意事項とかですね。まあそういった形で見出しを作りながら文章のように指示をすると、まあ、フォーマットを作っていくといいというわけですね。例えばですね、シンプルにこうチャット GPT について説明をしてくださいというようなプロンプトではなくてですね、次のように指示をします。指示、チャット GPT について説明してください。条件、1000文字以内で説明してください。デスマス調で説明してください。 注意事項、専門用語は使用しないでくださいというような形ですね。これですね、私も無意識に使っていました。というのもですね、指示や条件、あとはまあ尾行というか、まあ注意事項とかですね、そういったものをこう見出しごとに分けて段落ごとにこう綺麗にまとめると可読性が非常に良くなるんですね。そして AI の回答精度も良くなるというわけですね。これはおすすめです。はい、では次はその9ですね。その9はですね、次のフレーズをプロンプトに盛り込むことが推奨されていますというわけで、Your task is、あなたのタスクは何々ですとかですね、あとは You must ですね、あなたは何々しなければならないというようなフレーズをプロンプトに盛り込むといいというわけですね。あなたのタスクは何々ですとかですね、あなたは何々しなければならないという言葉をプロンプトに含めるといいというわけですね。はい、次はその10、ペナルティですね。これは本当なんですかね。ですね、まあ、例えばですね、そうですね、AI に対してチャット GPT について説明をしてください、誤った回答を提示した場合 AI はペナルティを受けますみたいなプロンプトですね。これ、まあ、嘘のような話なんですけども、論文によるとこうプロンプトの中にペナルティを含めると効果があるようです。はい、その次が11ですね。人間らしさですね。プロンプトにですね、例えば人間らしい自然な態度で与えられた質問に答えてくださいというように、プロンプトの中に人間らしく振る舞ってくださいというような指示を与えるといいというわけですね。はい、では次はその12ですね。ステップバイステップ、これも有名ですね。ステップバイステップで考えてくださいと誘導するわけですね。例えばその複雑なタスクや推論、あとはこう数学系の問題などで効果があると言われています。まあ、例えばですね、まあ、何かのこう数学の問題を解かせるときにステップバイステップで考えてくださいというふうにプロンプトに含めるというわけですね。はい、では次はその13、偏りですね。あなたの答えが偏りのないものであり、ステレオタイプに頼ったものでないことを確認してくださいというような、まあ、プロンプトを入れるというわけですね。これはですね、多角的な回答が欲しいときに使えるプロンプトだと思います。まあ、一方の意見ではなくて、もう一方の意見、多角的な意見が欲しいときに使えるプロンプトですね。で、論文では次のような例題が掲載されていました。気候変動の概念と環境に及ぼす影響について短く説明しなさいというものですね。で、このプロンプトだと、気候変動の原因は人間の活動が主な原因というふうに指摘をしました。で、次にですね、偏りがないことをプロンプトに入れました。実際のプロンプトはこのようにしました。気候変動の概念と環境に及ぼす影響について短く説明しなさい。ここまでは一緒ですね。で、次にこのように続けました。科学的根拠と異なる見解の両方を強調した偏りのない説明をしてくださいですね。で、このプロンプトにするとですね、ちょっと面白いことが起きました。最初のプロンプトでは、気候変動の原因というのは、まあ主にですね、人間の活動が原因だということだけが指摘されていました。で、後者のプロンプトですね、偏りのない説明をしてくださいというふうに指定した場合はですね、人間の活動が気候変動の主な原因であるということも挙げられていましたが、それとは別にですね、もう一つの見解というのも示されていました。ちょっと AI の回答を読んでみますね、そのまま。一方で気候変動に対する異なる見解も存在します。一部の研究者や団体は気候変動の原因や影響の程度、対応策に効果について異議を唱えています。彼らは気候変動が自然な地球の周期の一部であるか、または人間の活動が主な原因とされる科学的根拠に疑問を投げかけることがあります。というわけですね。このようにですね、AI に対して多角的な回答、多角的な視点からの回答を得たい場合には、偏りのない説明をしてください。というようにプロンプトに入れるといいようです。 で、次はその14ですね。AI が十分な情報を得るまで回答させないというテクニックです。まあ、例えばですね、時々めまいがします。原因を教えてください。というふうにこうシンプルに聞くのではなくてですね、時々めまいがします。原因を教えてください。AI はアウトプットについて十分な情報を得るまで回答しない。より良いアウトプットをするため私に質問をしてください。というふうにすると、AI がですね、回答するために必要な情報というのを人間にこう、つどつど確認していくんですね。で、その結果、回答に必要な情報をですね、十分集めてから回答するので、回答の精度が良くなるというわけですね。はい、ではその次、15、その15、AI からのテストですね。具体的なプロンプトで言うと、そうですね。人工知能について教えてください。そして、最後にテストをして、私の答えが正しいかどうか教えてください。というようなプロンプトですね。先に AI に回答をさせて、その回答を聞いた人間、まあ私ですね。私がちゃんと理解しているかどうかっていうのを AI にテストをしてもらうと。まあそういったことができるわけですね。これは AI を勉強に使うときに、まあ、役立つプロンプトテクニックだと思います。はい。では次、その16ですね。役割です。AI に役割を与えるということですね。これはよく知られたプロンプトテクニックですね。例えばですね、AI はデータサイエンティストとして振る舞ってくださいとかですね、AI は物理学の教授として振る舞ってくださいというように、AI に役割を与えるというわけですね。まあ、こうすることで回答の精度が良くなると。まあ、これはよく知られたプロンプトテクニックですね。はい、次はその17、区切り文字の使用ですね。これもですね、よく使う方法ですね。シャープやダブルクォーテーションなどで、区切り文字を使用するというわけですね。まあ、これを使うことによってですね、どこが指示で、どこがその対象かっていうのを明確に区別できます。例えばですね、次のテキストの誤字脱字を修正してください。次のテキストとした場合ですね、どこまでが指示で、どこからがその対象のですね、テキストかっていうのがちょっとわからないケースがあります。今の AI は性能も上がっているので、どこまでが指示で、どこからが対象かっていうのは、区切り文字を使わなくてもちゃんと理解してくれるケースも多いです。まあ、ただですね、基本的には区切り文字を使って、指示と対象をしっかり分けて、わかりやすいプロンプトにすることをお勧めします。はい、次はその18、特定の単語の繰り返しですね。これはですね、ちょっとあまり聞いたことがなかったですね。ですね、簡単に言うと、プロンプトの中に、目的の単語を繰り返し入れることで、回答の精度を上げるというものですね。で、例えばですね、チャット GPT の活用アイデアを教えてください。というようなシンプルなプロンプトがあるとします。で、このプロンプトのキーワードというのは、チャット GPT ですよね。で、こういったケースで特定の単語を繰り返すようなプロンプトに修正をするというわけですね。例えば次のように修正します。チャット GPT をより活用したいと考えています。チャット GPT の活用アイデアを教えてください。というように重要なキーワードは複数回繰り返すというわけですね。AI に何が重要なキーワードなのかというのを明示的にするためですね。はい、その次ですね。19、チェーンオブソート。これも有名ですね。思考の連鎖とも言いますね。つまりですね、問題を解くまでの過程というのをプロンプトに含めてあげるわけですね。先ほど浮遊ショットプロンプトを紹介しました。回答例をですね、バナナのやつですね。回答例を事前に AI に教えてあげるやつですね。で、チェーンオブソートでは、この回答例の部分をですね、より詳しく AI に説明してあげるというわけですね。特にですね、数学の文章問題を解くような場面で活躍したりします。まあ、要はですね、回答を導くまでの思考過程というのを AI に学習させるというような手法ですね。はい、では次はその20ですね。出力プライマー。これプライマーというのはですね、英語で言うと最初とか初めという意味になります。簡単に言うと、プロンプトの最後に一番聞きたいことを入れるというわけですね。例えばですね、 チャット GPT について説明してくださいというプロンプトがあるとします。で、これを出力プライマーに当てはめて変更すると、チャット GPT について教えてください。仕組みから先に説明してください。というようなものですね。で、このプロンプトにすると、チャット GPT の説明についてまず仕組みから説明してくれるようになります。このように何から説明してほしいのかというのを AI に伝えることができます。はい、では次、その21、詳細な文章ですね。〇〇について必要な情報をすべて加えて詳しく説明してください。というようなプロンプトにすると回答精度が上がりますよというわけですね。例えばですね、そうですね。天動説について必要な情報をすべて加えて詳しく説明してくださいというようなプロンプトになります。より詳しい情報を知りたいときに使えるプロンプトになります。はい、次はその22、スタイルの保持ですね。これはですね、AI に文章のチェックや修正を依頼したいときに使えるプロンプトになります。AI に文章の修正を依頼すると、元の文章を結構大幅に変えてですね、修正するケースっていうのはよくあるんですね。で、そういった時にこのスタイルの保持っていうのが使えます。プロンプトにですね、元のスタイルを維持したまま修正してくださいというふうに含めると、スタイルの保持ができるというわけですね。はい、次はその23なんですけども、23はですね、プログラミング関連のプロンプトなので、ちょっとここでは割愛したいと思います。はい、ではその次24ですね。特定の言葉やフレーズの指定ですね。これはですね、回答の中で使用する言葉やフレーズを指定できますよというものになります。例えばですね、このようなプロンプトになります。チャット GPT について説明してください。始まりは〇〇というフレーズで始めて続けてくださいというようなものですね。このように始まりはこのようにお願いしますという形で AI に指示をすることができます。特にですね、記事制作などの場面で活躍すると思います。はい、ではその次が25ですね。AI が従う条件を設定するというものになります。例えばですね、チャット GPT について説明してくださいというふうに指示をすると、チャット GPT の説明をバーっとAI がしてくれるんですね。で、それにプラスしてですね、このように指示をします。チャット GPT について説明してください。次のキーワードを含めてください。AI、大規模言語モデル、Google。というように、AI がこれから生成する文章の中で使うキーワードというのを事前に設定することができます。例えばですね、チャット GPT について説明してくださいというふうに指示をしてもですね、Google というキーワードは一切出てきません。ただ、Google というキーワードを使って文章生成してくださいというふうに指示をすると、Google のキーワードを使った文章が生成されます。これもですね、特定の用語を入れることができるので、記事制作などで役立つと思います。はい、では最後ですね、26、見本の提供ですね。これはですね、先に見本を提供することで、回答のこの文章の文体といいますか、スタイル、そういったものをコントロールするというものになります。極端な例だとですね、例えば見本として関西弁の文章を AI に投げるんですね。で、そしてその後で、この文章と同じ文体やスタイルで〇〇について説明してというと、チャット GPT は関西弁で説明をしてくれるんですね。文章のスタイルを指定したい場合に使えると思います。例えばですね、自分の文章を貼り付けて、この文章と同じ文体、スタイルで〇〇について説明してくださいというふうに指示をすると、自分の文章に似たようなスタイルで AI が出力をしてくれるというわけですね。実際はですね、文章の模写っていうのは結構難しいんですけども、こういった手法もあります。はい、以上26のプロンプトの原則を紹介しました。実際はですね、単体で使うのではなくて、複数混ぜて組み合わせで使うことになると思います。いろいろ解説しましたけどもどうでしょうか？使いそうなプロンプトの原則はありましたでしょうか？数が多いので別にですね全部使う必要はないと思います。必要に応じて回答経過がいまいちだなぁと感じた時にいろいろ組み合わせて使ってみるといいと思います。で実際にですねこの論文の中で紹介されているプロンプトの原則ですね。私も普段使っているものがいくつかありました。 一つはですね、役割の設定ですね。AI はデータサイエンティストとして振る舞ってくださいとかですね。AI は人工知能の研究者として振る舞ってくださいというような、こう、AI に役割を設定すると。まあ、これはよく使ってましたね。で、あともう一つは区切り文字の使用ですね。指示と対象をこう、明確に区別するために、区切り文字というのは、無意識に使っていました。で、あとは浮遊ショットプロンプトですかね。回答例を先に提示してあげることで、出力をコントロールできるやつですね。あとはそうですね、分割ですね。複雑な指示になった時っていうのは、プロンプトをこう、分割してですね、書くようにしています。こう、複雑な処理のプロンプトの場合は、AI が思った通りに動いてくれないっていうことはよくあるんですね。で、そういった場合は、指示をですね、一つずつこう分割して、段階を踏んで処理させると。こうするとですね、うまくいかなかったプロンプトでも、期待通りの結果が出るということはよくあります。ぜひ、プロンプトを書くときの参考にしてみてください。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。ここで紹介した論文のリンクですね、概要欄に貼っておきますので、興味のある方は覗いてみてください。で、今回26個のプロンプトの原則を紹介しましたけども、なかなかですね、ちょっと音声だけの情報では難しい部分もあると思います。で、論文に書かれているプロンプトの原則ですね、これをちょっとPDF にまとめていますので、興味のある方はこちらも参考にしてみてください。PDF のダウンロードリンクも概要欄に記載をしておきます。このようにですね、番組では AI の情報を毎週発信しています。ぜひフォローお願いします。お相手はロボシンクの矢野でした。また次の配信でお会いしましょう。